チーム88レディオ、
八谷裕之先生にお話を伺ってまいります。八谷先生こんにちは。
こんにちは。
いや暑い日が続いておりますが、
そうですね、今日も塩レモン水を飲みながら、水分補給塩分補給をしながらお届けしましょう。
今日はですね、はい、大泉町の八谷病院さんにお邪魔をして収録をしております、は
い、よろしくお願いします。
はい、とっても耳麗しいお花も、
そうですね、
目の前にあります、
ね、我々のトークを見守ってくれてますので、
ありがとうございます、
はい、今日もいい会話という花が咲くかなと思っております、
皆さんに癒しをお届けしていきたいと思います、はいはい、先生今日はどんなお話でしょうか、
はい、本日はですね、はい、専門医についてお話します。
専門医、
はい
はい、
よくテレビとか、インターネットとか雑誌で専門医という名称聞いたことあると思うんですけども、どんな印象持たれますか。
やっぱりその道のプロフェッショナルというイメージですかね、
は
い、
そうですね、専門医というのはですね、
はい、
医療の診療の質を担保して、まあ、標準化するために制定された資格なんですけども、医師免許、
はい、
国家資格ですね。その国家資格は一度取得した場合は更新は不要なんですけども、この専門資格っていうのはですね、更新にも一定の基準を満たさないとダメなんですね。
あ、そういう資格というか、はい、ハードルがあるんですね。
そのことによって医師の教育と、まあ、検査を継続的に提供して診療の質を保つことができるんですよ。
なるほど、
はい、
先生専門医ってどうやって取るんですか。
はいはい、まずそれを取得するには、自分が取りたい専門医の学会に所属して、で学会の指定する、まあ、修練施設っていうのがあるんですね、
はあ、
トレーニングを受ける施設に、まあ、一定期間しっかりと所属して専門の研修を受けて、でその後に、審査だったり試験だったり、こう診療能力を証明することが求められるんですね。
しっかりトレーニングを受けてらっしゃる、はい、ことです、
今の一番新しい治療だったり、その疾患とかに対して正しい知識っていうのはやはり必要ですから、
そうですよね。
そういうのを満たされた方が、じゃあ学会であなたはじゃあ専門医にふさわしい医師ですね、じゃあ認定しますということで、まあ、そういった試験に合格したら、じゃあ私は専門医ですっていうふうにこう標榜できるようになるんですね。
はあ、なるほど。よくね、看板とかに内科さんだったり、ね、はい、外科さんだったり、
はい、ありますよね、はい、いろいろあると思うんですけども、
どのぐらいあるんですか、専門医さんのジャンルっていうんですかね、は
い、学会、まあ、いろんななんとか学会とかあるんですけども、基本領域、19領域っていうのがあってですね、
はい、
例えば先ほど出た内科、小児科、皮膚科、精神科、外科とか、もうよく聞く、一番看板に載ってるようなやつですね、
はい、
それとは別にサブスペシャリティ領域って言って、
はい、
例えば内科って言っても消化器内科とか、循環器内科、腎臓内科とかいろいろありますよね。さらにこう分かれていくんです。
へー、そんなにあるんですか。
例えば外科でいきますと消化器外科とか、呼吸器外科とか心臓血管外科とかありますよね。さらに分かれるんです。まあ、そのように多くの領域に細分化されてて、で、まあ、それぞれの専門がその基礎だったりサブスペシャリティのを取るんですけども、まあ、もちろんこの、まあ、普段私外科ですけども、
はい、
手術とか診療の合間に勉強して習得するもんなので、別にこれを持ってないと診療できないとか手術できないっていうわけじゃないんです。
あ、そうなんですね、
はい、もちろん先生によってはですね、そういった時間的な、理由から、もちろん持ってないよっていう方もいらっしゃるので、別に持ってないといけないってわけじゃないんですね。まあ、ただそのどんな先生かなっていう判断をする上で、まあ、あると患者さんとしても、
はい、
あとは例えば同業者ですよね、対外的なことでも参考になるかなっていうところがありますね、
まあ、やっぱりお医者さんにかかる私たちとしても、はい、そうやってこう表してくださると行きやすいですね。
そうですね、最近はそれぞれの病院のホームページとかを見てたりしますと、スタッフ紹介みたい で、それぞれこの先生はこういった専門で、 例えば出身大学はいつ卒業されたとか、
うん、
どういった専門を持ってるとかっていうのも分かりますよね。
うん、そうですね。はい、八谷先生は、はい、まあ、外科ということですけれども、はい、特にこれっていうのは。
そうですね。私実はですね、はい、専門医取得マニア。
マニア。
マニアというかですね、やはりもう何でも知識があった方がいいと思って。
いやもうそれはそうです、
ね、実は合計13個持ってるんです。13
個、はい、そんなに持ってるか。
例えば肝臓とか血管とか外科とか内視鏡とか、でですね、最近実は最近取れた一番欲しかったやつがちょっとしばらく取れてなくて、というのが難しくて、3割ぐらいしか合格率ないんです。
すごいですね。
はい、で、私の所属してるその消化器外科領域では最も難易度が高い内視鏡外科技術認定っていうのがあってですね。
はい。
これ内視鏡外科っていうのは腹腔鏡手術。
うん。
それのライセンス。
うん。
まあ、あなたはその指導医に値しますよっていう、手術が上手ですとかそういうじゃなくて、指導をするに値ますよっていうライセンスで、まあいろんな臓器で取ったりするんですけど、私は鼠径ヘルニアで取りまして、で実はこの鼠径ヘルニアのこの内視鏡外科技術認定のライセンスを持ってるのは群馬で私含めて2人だけです。
すごい。
ですので、やはり手術できるのと完璧にできるのが違くて、
はい、
その完璧にできるのを目指して取れた一つの過程の一つでもあるので、
うん、
まあ、もちろんそれが最後の終着点ではないので、
はい、
さらにさらに皆さんにいい治療を提供できるように私は頑張っていこうかなと思いますので、それが私のもう専門医ですね。
素晴らしい、本当プロフェッショナルですね。
ありがとうございます。
はい、さあ先生、そろそろお時間でございますが、はい、最後にまとめをお願いいたします。
先ほどのがまとめのようなものだったんですけどねですので、まあ専門医、病院選びの一つ、
そうですね、
ポイントとして、
はい、
うん、参考にしてみるといいかもしれませんね。
ね、鼠径ヘルニアでお困りの皆さんは、
そうですね、特に、
そうですね、はい、先生、
お待ちしております。
ご相談してみてはいかがでしょうか。はい、さあ今日は大泉町の八谷病院の病室で収録をさせていただきました、はい、八谷博之先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。